あの結婚者がですね、いろんな方々にこう呼ばれるというなんですけども、すごく私がですね、生きた証がたくさんって素晴らしいということで、すごくあの感動されて喜ばれているということなんですね。で、あの皆さんも聞いておられると思うんですが、新聞と月刊誌ですね、本当に神様の素晴らしいものがたくさん、あの生きた証がたくさん持ってますので、いろんな方々にですね、用いておいていただきたいと思います。あの教会でもですね、今少しずついろんな牧師の方とか、いろんな方々にも送り始めているんですけども、神様はですね、いろんな方々との自分のためにです、ね、分かち合うことをですね、用いておられますので、ぜひですね、読んで、用いていただきたいと思います。今週はですね、エサヤの歌の10首の賛美歌という唱歌が止まりまして、総合グランプリの福島翔子さんがですね、そういったことで書かれています。アメリカチームの派遣の報告とかですね、それから、あの11週のですね、あの募集開始が始まったという、あの今、なっています。皆さんの方ですね、あの11週に向けて、作詞作曲がですね、与えられる方もおられると思うんですけど、ぜひですね、応募していただきたいと思います。それから、先日行いました、チュガン州のですね、4月の、大敵試合会のですね、様子が、長崎の記事が載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。あとはですね、被災地を行くっていうですね、牧師連れて行きにパウロ・トマト牧師がずっとまた SNS で書いておられますけども、ぜひすごいこう被災地の様子とかですね、また神様の働きっていうのがたくさん書いてありますので見ていただきたいと思います。伝道会の方でもギフトはですね、日本コンサートをしたことがですね、名取市とかいろんなところでしていることは支援をしていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。それでは賛美の働きも大きく進んでいてですね、長崎 のグッドフライデーコンサートってですね、中南州の金曜日ですね、行われた旧香港上海銀行で、のコンサートに、たくさんの方が来られてですね、ほとんどの方が大きな声で信仰告白されたということですね、記事に載っていますので、ぜひ見ていっていただきたいと思います。また今週はですね、パウロ・トマト牧師が、月曜日から明日から来られまして、熊本の玉田、それから熊本、夜は熊本市、また、次の日は長崎で、牧師会と賛美大会、そして夜は長崎の新海道の開所式があるんですね。それに、あります。それから4日の日はですね、佐賀が午前中あって、午後は福岡がこの場所で、正解が持たれます。そして夜は5日の方ですね、正解が持たれますから、ぜひですね、お見ください。またここの方々がですね、それぞれの正解や正解に来られるですね、お見せいただければと思います。ですね、あと賛美大会にコラボライフと非常室がですね、出場されますので、ぜひですね、そのためにもお願いしていただきたいと思います。一言ですね、そのためにまた土曜日は石田の執行人のですね、NPO 石田の執行人 の総会がですね、毎年1回あるんですけども、東京で行われます。私も感じて出席させていただくんですけども、そのためにも一言お願いしたいと思います。それからお話をします。今週からパウロ・トマト牧師が来られて、正解、また3大会も出ることはありがとうございます。本当に主は秋元牧師を守ってください。本当に必要な言葉を九州に与え、また福岡の地に与えてくださることをお願いいたします。また賛否大会を祝福してください。本当に九州から小学生や大人のチームによって、異国のチームはまた白馬の方に行くことができるような方に導いてください。また本当にこの賛否大会時代を通して、この賛否の働き、このゴスペルの生活というのは引き上げられて、多くの方々に用いられるものとなっていくことができるように、どうぞ主が導いてくださることをお願いします。また個人の総会がありますけれども、主が豊かにその総会を祝福し、この方々を導いてください。また日本個人が設立されたことをありがとうございます。さらに異国の働きが進んでいくことができるように助けに導いてくださることをお願いいたします。感謝いたします。また今被災しておられる方々一人一人のように長く、この困難の中に方々が特別な慰めと励ましと力を与えてくださり、神様は全国の地の東北の方々、関東の方々も含めて、主の本当に救いへとさらに導いてください。今全体が救われていきますので、さらに導いてくださると 謝します。以上ですね、ごめんください。あと、月刊誌5月号はですね、出ております。パラアルカト牧師の黙示録の連載ですね。あと、小林牧師のですね、試練の時に用意されて特別な祝福とかですね、たくさんの、今回、震災のことがたくさん書かれているんですけども、その、教会の支援にとっていろんな感謝の名前が書かれていますので、ぜひ、見ていただきたいと思います。それからですね、コンサートが、5月のですね、13日に子ども病院でボディコンサートがありますので、ぜひそのためにお祈りください。それから、カラスなどがですね、ある老人介護施設で、コンサートをですね、する機会がですね、与えられそうですので、今、調整してくださって、確認しかかっていますが、おそらく5月にですね、コンサートを開催して迎えられることになると思いますので、ぜひですね、そのためにもお祈りしていただきたいと思います。あとですね、昨日、決断の時にですね、後に、パウロ君のお家から電話があってですね、ゆうか島のですね、くも膜下出血の内視の証を動画にして、送ってくださいということをですね、言われました。で、手術しないで治ったということですね、証しの動画をこう、また作ることになったんですけども、ぜひ、いろんな方々にですね、教えられていくように、お願いし、また、教会で作れますけど、向こうのですね、撮影ができるようにですね、塗っていただければというふうに思います。感謝します。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですが、あとですね、日本新聞のこの裏表紙って言いますか、この、準備名なんですけど、誠の愛に包まれて、さっき私たち最後に歌いましたけど、その作者の柴田さん、熊本の方ですけども、私が言っています。ぜひまた聞いておいていただきたいと思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思います。今日は、歴代史の第二のところをですね、見て、開いていただきました。そうですね、歴代史第二の20章のところですね。でここは有名な、ヨシャバテ王の戦いのところなんですね。そして、今年ですね、この15節とか、特にこの、15節の最後ですね、この戦いはあなた方の戦いではなく、神の戦いであるから、この言葉をですね、私たちの胸に、新年に神様が与えてくださいました。で、そういった、特別な場所を私たちにとってですね、場所でもあるわけなんですけども、今日このところからですね、特に学んで、この一代というふうに思います。特に今日は17節のですね、この戦いではあなた方が戦うのではない、しっかり立って動かずになるという、このところからですね、特に、お話をしていきたいというふうに思います。ね。この第二歴代史が書かれた頃、特にまた書かれたところといいますか、ヨシャバテ王がですね、生きていた時代というのは、874年からですね、紀元前のですね、874年から850年ということなんですね。ですから、さっき子供たちにですね、日本だったらどのくらいかなって聞いたらですね、縄文時代だって言うんですね。だから、かなり、昔といいますか、その時代にあったことがありますけれども、実際にこの戦いがですね、あって、そして、その技がですね、なされたということをですね、覚えていただきたいと思います。私、稲川長なんですけども、畑に行くとですね、よく矢尻とかですね、土器が落ちてるんですね。で同じでな人たちはこういうふうに作ってですね、こう、狩りをしたりですね、なんかいろいろ、なんか、生活してたんだなと思うんですけども、とても綺麗なですね、矢尻がですね、出るんですね。水晶で作ってやったり、黒曜石って綺麗なですね、キラキラ輝く黒い石で作ってあったりするんですけど、すごい、なんか昔の人が作ったと思えないのこう芸術的な綺麗な、ね、形なんですけども、でも同じ時代にですね、 本当にこのヨシャパテ王がですね、イスラエルにいて王様であった時に神様は素晴らしい勝利をですね表していかれたんですね。でそれはこれは本当にあった戦いであって、絶対絶命のですねイスラエル軍が圧倒的な勝利を得たというですねところであります。そのことをですね見ていただきたいと思います。でちょっと余談ですけれども、イスラエルにおいて実はですね1948年に建国してからですねイスラエルの軍が圧倒的な勝利を取ってきたんですね。絶対負けるだろうっていう戦いでですね、こう中東戦争において戦ってきたわけなんですね。で一つそのポイントはですね、この神の言葉にあるということをですね、皆さん覚えていただきたいと思います。でもちろんイスラエルの人は全て正しいとかそういうふうに言ってるわけじゃないんですけれども、神様が与えているところをですね、神様が取らせると言いますか、神様が戦ってくださるんだということをですね、皆さん覚えていただきたいと思います。で、ちょっと最初に見たいと思うんですけど、第二歴代史の20章の最初のところをちょっとお伺いしたいと思います。761ページですね。でこの後アモン人とモアブ人とアモン人を彼らに合流したアモン人の一部が、ヨシャパテと戦おうとして攻めてきた。そこで人々はヨシャパテに連れて行った。海の向こうのアラムからおびただしい大群があなたに向かって攻めてきました。支配駒から発音たまる、すなわち天元に向けていました。ヨシャパテは恐れず、ひたすら主に求め、いざ全国に断食を布告したと思います。で、ヨシャパテは25年ぐらいですね、の父親なんですけども、本当にですね、ヨシャパテのこの父親の中で、王様になってからもう最大の危機だったんですね。もう気がついたら、もう大軍がそこまで来ていて、なんかこう誰かに援軍を頼むとかですね、そういう状態では全くありませんでした。で、ヨシャパテは恐れてたんですけど、ただひたすら主に求めて、そしてユダ全国に断食をしたんですね、降伏しました。そしてそこでですね、神様の前にこう本当に心を注ぎ出して祈るんですね。そして、誰もがですね、こう、皆殺し、全滅させられるっていう、子供でも分かる戦いだったんですね。だから、子供も女も全部出てですね、死の前に出て祈ったというふうにですね、こう書かれているわけなんですね。その時に、この、今日読みました、この、ヤハジエルっていう人がですね、いるんですけど、その方にこの死の霊が注がれるんですね。時に主の霊が集団の中でハセロ族までのレビ人ヤハジエルの上に臨んだ。彼はマタナヤの子、レイエの子、ベナヤの子、セカリヤの子である。で、彼にこの、霊が臨んで、そしてこの予言、彼は予言を語ったわけなんですね。彼は言った、ユダの全ての人々とエルサレムの住民及びヨシャパテ王よ、よく聞きなさい。主はあなた方にこう仰せられます。あなた方はこの礼正しい大軍の上に恐れてはならない、気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから。明日彼らはどこに攻め下れ、今彼らは父の登りに力が登ってくる。あなた方はエベルの荒野の前の谷に外れて彼らになる。この戦いではあなた方が戦うのではない、しっかり立って動かずによ、あなた方と共にいる主の救いを見よ。ユダヤとイエルサレム、恐れてはならない、気落ちしてはならない。明日彼らに向かって出陣せよ、主はあなた方と共にいる。この言葉はですね、与えられて、そして彼らはこの言葉によって奮い立ったんですね。そして主を礼拝して、そして21節とかにありますけれども、聖なる飾りもつけた賛美する者たちが一番ですね、最前線において戦いの最前線において進んできたんですね。主に感謝する、その恵みはとこしてまでって言ってこう賛美するわけなんです。でその時にその22節ですね、彼らが喜びの声、賛美の声を集められた時、主は福音を設けて、イダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セイルダの人々を襲われたので、彼らは打ち負かされたと思います。でここで神様はですね、圧倒的な勝利ですね、本当に不思議な力を持って、この、ヨシャパテとイスラエルの国に救われ、圧倒的な勝利を表されたんですね。一つの夢を言ったりとか、戦うことなくですね、勝ってしまったわけなんですね。で、これは本当にあった戦いであるわけなんですけど、この中でですね、これ特に17節を見たいと思うんですけども、ですね、そしてですね、すみません、ですから王様が断食を布告して祈った人がいるんですね。みんなが祈ったんです。そして予言した人がいるんですね。主の霊が臨んで、そして礼拝し、そして賛美する人たちがいてですね、いたんです。でそして賛美する者たちが立った時に 実際感謝と賛美を捧げるときにこの敵が打ち破られていったんですね。ですから、まあ、私たちの教会にこう例えますと、やはりこの、ですね、建てられたものがおり、またそして、みんなが祈ったりですね、あるものは予言し、あるものは賛美をし、あるものはそれぞれ働きが違うんですけど、体の一部としてですね、教会の体の一部として私たちはこう導かれていますし、体の教会として戦うんだということをですね、皆さん覚えておいていただきたいと思います。ですから私は教会の御体の中で歩むということはですね、非常にこう、まあ、圧倒的な勝利を得るポイントであるということをですね、覚えておいていただきたいと思います。まあ、これは旧約時代なので今に例えると、まあ、教会ということなんですけどもですね。そしてですね、17節をちょっと見ていただきたいと思うんですが、この戦いではあなた方が戦うのではない、しっかり立って動かずのにおかれます。で、しっかり立って動かずにおと、こう、はっきり語られているんですね。しかし、それは、何もしないということではないんですね。その後、読みしますと、ユダヤはゲレサラミを恐れてはならない、気落ちしてはならない、明日彼らに向かって出陣せよ、主はあなた方と共にいると。で、恐れてはならない、明日ってこう時を指定して出陣せよって言われたんですね。で、はっきりこの踏み出せ、前に進めって言われたわけなんですね。ですからしっかり立って動かずによっていうのは、ただじっとしてこう待っていればいいっていう、そういうことではないんですね。ですからこのしっかり立って動かずにやるっていう意味は、こう何もしないことではなくて、出陣するんですが、神様と神様が語られた言葉ですね、神の言葉にこうしっかり立っていなさい、そこからその言葉から動かずにいなさいってことをですね、ここで言ってるわけですね。で、この戦いは神の戦いである、あなた方の戦いではなく神の戦いであるっていう、その言葉にしっかりと立ちなさいってことをですね、ここで言われているわけなんですね。ちょっとお伺いしたいと思うんですけれども、12月のですね、2010年の12月にクリスマスのですね、コンサートをいくつか行ったんですけれども、その中で子ども病院のですね、ロビーコンサートを行いました。で、そのクリスマスコンサートを行ったんですね。で、まあ、今度5月にまたあるんですけれども、その時にですね、そこはちょうどマイクを使えない場所だったんですね。それで、マイクが使えないということでですね、すごく守られるようにとかですね、ちゃんとこう声を出せるようにとか祈っていったわけなんですけども、しかしですね、本番になってどうだったかというと、私はこう歌わないで、無責任な立場で申し訳ないんですけども、そばでこちらで聴いていてですね、聴衆の方で聴いていて、なんかこうみんな声が出てないんですね。そして声がバラバラなんですね。それでしかもこうその PA がね、マイクがないので、あと余計になっていますか、こうエコーを聞かすとかそういうのカバーもないわけですね。それでですね、っていう感じでですね、すごくこう何ていうんですか、呼んでくださった方に申し訳ないなって気持ちになってしまったんですね。それでも行けって神様が働いているから言ったんですね。そういう気持ちになってしまったんですね。そして歌った方々もですね、賛美した方々もなんか降りていくときに、ちょっとこう申し訳なさそうにですね、舞台から降りてきたんですね。でもですね、皆さん前にお話しましたけど、その時にですね、男性の方が近づいてきてですね、もう涙目なんですね。そしてハンカチでこう涙を拭いながらですね、本当に良かったって言ってくださったんですね。で、スーツを着てたので、病院の人じゃないと思ったんですけど、その方が院長さんだったんですね。そして、かけなしによかったって言ってくださってですね、と思ってですね、それで、そしたら、その他の区長さんとか、それから看護師さんとか、この方々もですね、本当にこの涙ぐんで来られてですね、楽譜が欲しいとかですね、CD が欲しいとか言ってくださったんですね。それで、本当にこうびっくりしましたけど、本当にこう、私たちとしてはこう最低の劇者、こう間違いなくですね、最強の時だったんじゃないかと思うんですけども、しかし、こう主がですね、本当に働いてくださったんですね。で、まあ、そこからまた、こう、今作は続いているわけなんですけども、で、3月に行ったんですけど、その時は、マイクを使えたんですけど、なんか、 真剣に聞いてくださった方もあったんですけど、前回ほどじゃなかったんですね。でその中でこう私はこう思わされることがあるんですけど、確かにこう私たちのですね、この賛美が上手になることとか、まあ、服装も整えてですね、トークも整えて、そしてコーラスを編集してですね、祈って、それすごく大事なことなんですけど、こうしっかりそれをこう、備えをするということが大事なんですけど、しかしこの中心はですね、この神の言葉なんだなと思ったんですね。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであると主がこう念頭に語られたんですね。で私たちはこの主に従ってこう踏み出していくときに神様がですね働かれるわけなんですね。で私たちはどんな素晴らしいオーケストラが与えられて、教会にどんな素晴らしいこの音楽の聖母様たちが集められて、ですね、どこに対しても恥ずかしくないですね、こう賛美がこう恥ずかしくないとか素晴らしい賛美がなされるようになったとしてもですね、でも働きの土台はですね、私たちの持っている何かではないんですね。このきっと神の言葉にあるということを皆さん覚えていただきたいと思います。今日本は地震や津波でこう全てを失った方がいますけれども、私たちは神様が大事ですね。こう私たちも全てを失った時にあるかもしれませんけれども、神様が共におられるということを覚えていただきたいと思います。そして神の言葉が私たちの真の土台であるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。で今度5月ですね、13日にまたコンサートがあるんですけど、感謝の期待してですね、またこう踏み出していきたいと思っています。で ですから私たちがこうしっかり立って動かずにいるっていうのは、この神様の言葉です。約束や神様の言葉であるということですね。こう胸全体に与えられているこの言葉でありますし、皆さんも一人一人神様が語ってくださっている言葉にあるということをですね、覚えていただきたいと思います。そして神様が行きなさいと言われたらですね、この出陣しようとここに書いてありますけど、彼はもう、出陣せよどころかですね、もう全滅させられるのはこう目に見えているのはですね、全然力が違うですね。もう大量に囲まれてきているわけなんですけど、でも神様は出陣しようと言ったんです。で彼が出ていったら死を表されてますね。で私たちも私たちのすべきことをですね、そうしたらどうなるだろうかとかですね、それをして何になるだろうかってこう思ったとしてもですね、そう神様のことが従うことなんですね。その時に神様がどうなされるということを覚えていただきたいと思いますですね。でギフスが最近一番大きなですね、関わりが開かれたのは六本木ヒルズですね。いろんな俳優さんとかいろんな方々がですね、社長さんとかそういう方々が集まるところでサービスするっていう関わりが開かれたんですけど、それはどういう時だったかっていうと、その時ですね、ある時ライブに行ったんですけど、ピーはマイクがなかったんですね。でその時にマイクないですけど、キスとマイクなくてもないですけど、全部ですね、皆さん分かりますよね、こう外でマイクなしで歌うっていうのはですね、なかなかですね、声も聞かないし、大変なことなんですけど、でもですね、彼らがそこで、主催したところでこう賛美したわけなんですね。そしたら、二人の男性がですね、それをちょっと聞いてて、結構泣いてたわけなんですね。それで、ある銀行の、上の方なんですけど、その方がですね、今度、そういうところでですね、歌ってほしいってですね、こう、言ってこられたわけですね。で、その時もなんていうかこう迷いとかなかったんですけど、だから確かにもちろん最大のものを持って人々に賛美を届けることが大事なんですけど、でも中心は神の言葉であり、神の言葉に従うことであるということをですね、皆さん覚えていきたいと思います。でそこに私たちの教材がはっきりあるということをですね、覚えていきたいと思います。そしてですね、またよくわからないときはこう感謝し賛美するときですね、神様が本当にそこに働いていかれるということをですね、覚えていただいています。この主に感謝するその恵みが常しえまでと、彼らが喜びの声を賛美の声を鳴らしめたとき、主は福を設けて偉大に攻めてきたアマン人、マオル人二人とこう打ち破ったとありますから、本当にこう私たちが、神様の言葉に そして感謝を捧げて賛美を捧げてあげるということですね。中和がまずポイントであるということ、誤解したところですね、その賛美と感謝を捧げていくということが重要なことであるということを覚えていきたいと思いま す, です、ね、あの以前ですね、県大会に伝わってですね、エム牧師さんのことをお話したと思うんですけど、キャリアでですね、県大会も勤めている牧師の方がいるんですけど、まあ、なんていうんですか、牧師をしているので、社員にならないとアルバイトをしているんですけども、キャリアでですね、もう、社員になったら、特にこう店長になっているような方なんですけども、ある皆さんお話したと思うんですけど、ある、店はですね、店長にならないかというお話を、まあ、牧師をしているので、お断りしたらですね、まあ、大変なことになってしまってですね、お店の中で全部こう四面楚歌になってしまったんですが、そのことはこう感謝して逆転したんですね。そしてその次長さんと和解できて、そして時給も100円上がってですね、そして最高の値段で時給でこう仕事ができるようになったんですね。本当にそれ素晴らしい栄光が表されたんですけど、そしたらですね、今度は店長さんとこにも行かなくなってしまうんですね。そして店長が非常にこう厳しい態度を取られるようになって、それでもう口も聞いてくれないような状況になってしまったそうなんですね。で、そのことも感謝してたんですけど、解決しないまま ここをですね、2、3週間前なんですけど、その時店長は3日間ですね、店長の研修っていうか会議で本社の方に行くということになるとですね、そして遠牧師さんがこう任されたわけなんですね、その現場といいますか、そのお店をですね。でそれは良かったんですけど、そしたらですね、なぜかそのクレーム続きでですね、もう1日目からクレームばっかり来るんですね。で、1日終わってやっとですね、ほっとして、で、さあ帰ろうかと思ってですね、こう、終了の10分前になってですね、片付けていたら、また電話がなくてですね、どうなってんだってことなされたそうなんですね、どうなされたそうなんですね。なぜかというと、資金が入ってないっていうね。サラダとかパンとかそういうのが入っているんだけど、肝心のチキンが入ってないじゃないかって言ってですね、もう怒鳴り込んでこられた方がいたんですね。それでびっくりして、で、まあ、彼は作る方であって、その入れる方じゃないので彼のミスではないんですけども、でもですね、この人は代わりに任されているので、もう平山に謝ってですね、申し訳ありませんでしたとか言ってですね、嘘かなとか、本当かなとか思う方が、最初思うんじゃないかと思うんですけど、その方のことは本当だったみたいですね。それで、本当に入ってなかったみたいなんですね。それで、謝ってですね、そして、住所を聞いて、すぐ作って持ってきますって言ってですね、夜ですね、10時ぐらいからまた作って行ったそうですね。で、行ったんですけど、住所を聞いたんですけど、その時こう iPhone がですね、携帯が電池が切りかけてるのを気づかなくてですね、出かけちゃったそうに。そしたらですね、ちょっと場所がちょっと分からなくて迷ったそうなんですね。で、聞こうと思ったら、電池が切れてしまってですね、ダメになっちゃったんですね。それで、ちょっと、それもお世話になって、こう、コンビニに寄って電話することもできなくてですね、仕事がないから、それでも交番を探して、交番に行ってですね、場所を聞いて、やっと行ったそうなんですね。そしたらまた遅れてきたので、またさらに怒られてしまって、散々ですね、怒られてしまったそうなんですね。で、本当にですね、もうがっかりしてしまって、で、なんでこんなことが変わるんだろうと思ってですね、そしたらこう店長に対してですね、怒りがこう込み上げてきてしまってしまってですね、なんで私がこんなに会わなくちゃいけないのかってですね、もう正直に言っておりましたけど、でもはっと気づいたんですけど、今日一日何の意味もないしですね、何の手話働きもなかったなと思ってですね、でこれをちょっと悔やためてちゃんと感謝しようと思ってですね、このことを徹底して感謝したそうなんですね。今日クレームがあったこととか、店長がいないこととかですね、したそうなんです。でそしたらですね、最終にですね、今度店長が帰ってくる日なんですけども、店に行ったらですね、今度はですね、また違う問題があって、遠くレースに地震があったために、こうチームのですね、材料がちょっと入りにくくなっているのと、店長が仕入れ物の数を間違えてしまってしまうんですね。それでなんと、ケンタッキーなのにチキンがないっていうことになってしまったんですね。そしてもうなんか予約でしょうか、お客さんからも、すごいなんかこう、なんていうか、ブーイングっていうんですか、すごいこう、クレームがついてですね、もう、朝からずっと一日怒られっぱなしだったんですね。 それで謝りに謝ってたんですけど、あるお客さんはそれでも気が済まなくて、こう本社に電話しちゃったそうですね。で、この店はどうなってるんだっていうことでですね、本社に電話してしまったんですね。そしたらその本社で店長さんが研修を受けているわけですね。でその店長さんの耳にもこう入ったわけなんですね。それで、そういう状況になってしまったんですけど、そのこともこう徹底して感謝してたんですね。そしたら店長さんが帰ってきてですね、そしたらいつもと違うそうなんです。もうほとんど口もですね、聞いてもらえなかったんですけど、向こうから教会のこととか、ゲストのこととか聞いてこられたんですね。そして、その後、福音を語って、死んでいることが救われたそうなんですね。で、この3日間ってですね、なんか自己反面の3日間だったようなんですけど、でも、そして、このお店っていうのはですね、神様の導かれてですね、ここに来なさい、ここにいなさいって言った職場だったんですね。だから彼はここにいたんですけど、その本当に問題にする問題ですね、困難にする困難です、ね、いつもこう寄せられていくんですが、神様はいつもこう逆転をですね、こう行っていかれてですね、もう証がこう絶えないんですね。で、でもこの時ですね、感謝をしていったんですね。そして自分の置かれたところでですね、いろんなこう不条理とかそういうことがあるんですが、そのことをこう徹底して解説していくのは、神様のですね、勝利、人間的なこう解説とか勝利じゃなくて、神様の勝利がなされていたんですね。私たちもいろんなことがあると思います。皆さん今ですね、職場とか学校とか、家庭とかいろんなこと、その場所でですね、いろんな戦いがあると思うんですけれども、これからですね、結婚されたり、またこれから仕事についてとか、いろんな方々がおられると思いますが、この中で、戦いというさということですね。でもその中で、確かにこの、私たちが主の言葉に立ってですね、そして感謝と賛美を捧げていくというふうに、神様が技を成していかれるということをですね、思っていただきたいと思います。で特に今年、この戦いはあなた方の戦いではなく、神の戦いであると語られたこの言葉ですね、私たちはこの言葉にしっかりと立って、このお母さんに言おうと言われているんですね。でそのことをですね、覚えていただいているんです。でその言葉に立って、感謝とですね、賛美をですね、捧げて歩んでいきたいというふうに思います。で、この寄せ方たちはですね、明日彼らに向かって出陣しようと言われて、本当に出陣してたわけですね。サービスの向かって一番前なんですね。で、戦いの面からしたら、気違いだと思うようなことなんですけど、でも、彼らは神の言葉に従って踏み出してきたんですね。で私たちがするべきことっていうのは確かにあるんですね。こう皆さんも語られることがあったらですね、それを一歩、もっと強く読みなさいということですね。何でもいいんですけど、小さいことであっても神様が語られることを一歩踏み出すということをですね、話していっていただきたいと思います。あとはこう神様の病気なんですね。あの人のためにこれを持って手を置いて癒しになりなさいって言われた時に、あの人ね、前も断ったしねとかですね、前も嫌な顔されたしですねとかですね、ちょっと行きたくないですとかですね、私なんかそう思うんですね。なんかこう、私が祈っても癒されなかったらどうしようとか、癒されないんじゃないかとかですね。なんかこう、不信仰な思いというのはいつも来るんですけど、でも、神様が言ったらですね、癒すのは神様の教義なんです。私は、手を置いて祈りなさいと言ったら、手を置いてただ祈るだけなんですね。私たちは、こう、時々ですね、神様の領域まで入ってですね、心配したり、大丈夫だろうかと思ったりですね、いろいろ考えてしまうんですが、私たちの領域は主がやったことをですね、そのまま単純にするっていう感謝をし、主が言われることがあったらそれに従うっていう、その単純なですね、歩みであるってことをですね、覚えていきたいと思います。先日、イザヤ氏がですね、ラザロの身柄の頃からメッセージをしてくださったんですけども、その石を取り除けなさいってこう言われてですね、4日も経ってているわけなんですけど、死んでですね、ラザロは。しかし、その石をこう取り除けなさいって言われて、彼らはですね、もう4日になってますけどって言ったんですけど、こう取り除けていったんですね。向こうはもっと丸い石でこう転がすんでしょうけど、こうですね、墓の石がですね。で、転がされる。で、その時にラザロを蘇るなんて思ってなかったわけですね。石を取り除けばいいけど、どうするんだろうと思ってですね、主がなんか素晴らしいことをしてくださるっていうのをですね、期待もしてなかったと思うんですね。ただ、とにかくこう、言われた通りしただけだと思うんです。でも、その、 言われた通りしたことが信仰であって、それに神様ですね、その後ラザロを蘇らせてくれるんですね。で私たちの領域でですね、こう私たちが主がなせるように言っておられること、またそれは一つは感謝ですね。そしてもう一つは何か指示があったらこうしなさいということですね。ぜひそのことに従っていっていただきたいと思います。そして最初に言いましたけど、教会として私たちが戦っているので、私たちが教会の中で歩むということはその重要なことであります。で、ここで賛美する人もいますし、予言する人もいますし、祈る人もいますしですね、そういうことを通して全体でこう勝利が表されていきますけれども、私たちも教会っていうこの抜かれたの一部として神様が戦いを導いているということですね、愛を導いているということを覚えていきたいと思います。で、さっき有名でですね、祈りをつけない人は教会で教会で祈りなさいというのが余裕があったんですけど、予言は必ず新約の時代は義務しなくちゃいけないんですけど、まあ、確かにその祈りにおいてもですね、例えば私はこう祈れないと思ったらですね、それはこうその人が弱いんじゃなくて当たり前なんですね。誰でも一人で祈るのは大変ですし、祈れないものだと思うんですね。でも教会に来て祈るとすぐ1時間何時間とかすぐ祈れちゃうんですね。それはこう教会って見体があるからなんですね。私たちもその一人一人は弱いんですけど、教会っていう体の一部分の中で神様は主として導いておられるということですね。そして教会として神様は勝利を表しておられるということを覚えていきたいというふうに思います。それではですね、御言葉を読んでこのままにしたいと思います。15節の括弧のところからお話しします。はい、括弧ですね。あなた方はこのおびただしい大軍に恐れてはならない、気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく、神の戦いであるから、明日からのところに攻め下れ、今から父の名古屋の力を登ってくる。あなた方はエレンのあなたの前のためのそれで彼らに、この戦いではあなた方の戦うのではない。しっかりだって動かずに、あなた方と共にいる主の救いを見よ、祈りなさいに恐れてはならない。気落ちしてはならない。明日彼らに向かって出陣せよ。主はあなた方と共にいる。お願いします。愛する天皇様、主は私たちと共にいてくださることをありがとうございます。またこの戦いはあなた方の戦いであると、神の戦いであると語っておられることをありがとうございます。私たち一人一人の生活の中に起こってくる様々なことや、これから人生にこう主は消されている様々なことにおいて、また私たちが神様の言葉に答えを置いて進んでいけるように導いてください。この神様の言葉にしっかりと立って、そこから動かないでいることができるように、まずは導いてくださることをお願いします。特に今年はこの神様の戦いであると、神が戦われる、神の戦いであると語られています。私たちはそこにしっかりと立って、神の言葉にこう信頼していくことができるように、まずは導いてください。私たちの中ではなく、本当に神の言葉によって立ち、また感謝と賛美を持って主はやるところに進んでいくことができるように助けを導いてくださることをお願いいたします。さあ、癒しのためにお願いしたいと思います。悪いと行われた方はそのままに取りてお願いください。また試している方はその方に心を合わせていただきたいと思います。また次の後さまかれとなりますので、短く悔やみの手で持ってお願いしてまいりましょう。その天のお父様、感謝します。その豊かな私たちの人々の悔やみの導き方、祈りを導いてください。お願いします。愛する神様、感謝します。私たち一人一人を癒してください。また私が取り合っている人たちを癒してくださることをありがとうございます。感謝します。イエスキリストの名によって病の山にとは叱る。イエスキリストの名によって一人一人と精神に生きる。癒されたこの花粉症、また、鼻炎がします。 意識するのは、その花粉症、DNA の耐える症状を意識するのに、その方々にしか意識するので、その DNA、また、アレルギー症状を変えた、この花粉症をその一つのうちから、どこからさらに癒されるか、癒されるか、癒されるか、癒されるか、癒されるか、癒されるか、体質を変わりなさい、意識するのに、正常状態に。子供たちの中に、その意識するのに、子供たち一人一人の考えを、この正常状態に。言葉を受けている方がいると思います。言葉を受けているものは私の言葉をこうもう一度握りそう告白してください。その中にその言葉を与えて、既に与えていると称されます。最近ちょっとお腹の調子の悪い方がありますイエスキリストのその方の必要な働きをイエスキリストの悩みを超える正常の状態なので、感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。立ちください。アメン。お願いいたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。祝福いたします。アーメン。イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しみであれば、毎日どう私たち一同と共に、とこしえまでありますように。アーメン。お座りください。お願いします。